お願いします。
ダイレクトマーケティングを勉強すると誰でも陥る落とし穴があると聞いたんですけども、それは何でしょうか？
なるほどね。みんな落ちますみんなズボってはまっちゃう、罠っていうか落とし穴があって、ダイレクトマーケティングって面白いんだよね。面白いんですよ。知らない人はぜひ勉強してください。面白いから。今まで気合と根性でやってきた営業論っていうのが、その科学とそのなんていうの、根拠っていうかね、マーケティングが入ってくると、わ面白いとか言ってなるわけよ。わ確かにその通りだっていうふうになっちゃうから、そうするとね、夢中になるんですよ。僕も夢中になりました。なんか知らない人はぜひダイレクトマーケティングっていうのをちょっと勉強してほしいなって思うわけですよ。で、勉強しだすとどうなるかっていうとね、ダイレクトメールだとか広告とかね、僕のやってるダイレクトレスポンス広告の方にぜひ入ってほしいんだけど、そうなるとね、みんなね、文字中心の広告を作っちゃうわけ。文字ばっかりの広告を作っちゃうのよ。画像中心はダメ広告だから、文字中心の広告がいいと。まあ画像中心っていうのはイメージ広告と言われるやつで、文字中心がレスポンス広告だっていう、こうパカって分かれるみたいなのがあるわけね。だから画像はダメだ、文字ばっかりがいいんだっていうふうにちょっと偏っちゃうし、で伝えたいことは全部書くぞというふうになっちゃうし、この情熱を広告に注ぎたい、表現したいっていうふうにね、なぜかね、こうクリエイティブ魂がねなぜかムラムラって湧いちゃうのよ。面白いから湧くんだと思うんだけど、要注意です、そこは。文字数が多くなると黒々しくなります黒々しい広告になって、この広告は読むのに疲れますよっていうメッセージを読み手に与えることになるわけですよましてやターゲットが女性の場合、文字数が多い黒々しい広告っていうのは嫌われます。めちゃくちゃ嫌われる。読むのに疲れるからね。どうですかチャスさんは、文字数が多い広告は読みますか？
読まないです。
読まないよね、はい、だって読むんだもん。画像の多い広告は見るんで済むのに、見るだけで終わるのに、文字数の多い広告は読まなきゃいけないわけよ。読まなきゃいけないのね。で、文字数が多くても読んでもらえるっていうのは男性です。男性向けの商品っていうのは意外と大丈夫だけど、でもやっぱり画像も大事です。極端にね、振り切ってしまうのよ。画像はダメだから文字ばっかりっていうふうにボーンと振り切ってしまうわけ。画像の重要性っていうのをゼロにしてしまうわけね。みんなハマると思う。僕もハマりましただからこのダイレクトレスポンス広告の書籍に載せている失敗広告の中にも入れてます文字ばっかりっていうやつね、ダメでしたね。ダメだった。やっぱりね、画像が必要だね。だけどちょっと勉強してる人になってくると、こう反論すると思うのよ。待てちょっと待てっつって、興味のある人はどんなに長い文章でも読んでくれるわけでしょ、だって興味があるわけだからっていう話になってくると思うわけよ。それ間違いです。そもそも黒々しい広告っていうのは興味が出る前に捨てられちゃうから興味が湧く以前の問題ね。興味があるかどうかを判断する前に捨てられるっていう話になってくるわけよ。その興味があるかどうかっていうのを判断されるのが 0.3 秒から 0.7 秒で判断されるっていう、一瞬で判断されるわけだから、これ読まないで、黒々しかったらうわめんどくさいらんっていうふうになっちゃうからね。だからバランスが必要、黒々しくならないようにバランスが必要です。例えばこれちょっと細かいテクニックになってくるわけなんだけど、漢字が5文字以上連続で入る場合は黒々しく潰れているように見えるので、とても読みにくいから、ひらがなやカタカナを使いましょうと。で、知ってましたか、ガチャさん、漢字が5文字以上続くやつって、代表的な例があるわけですよ。で、基本的にはあまりないわけ。あまりないですよね、漢字が5文字以上続くものって。でも有名なやつで漢字が5文字以上続くやつがあるんです。何か知ってますか？
お経ですか？
おお、そうお経とかお墓なのよ。全くいい印象ないよね、
はい、
だから漢字は4文字以内にしときましょう。またひらがなも同様ね、ひらがなが続く、カタカナばかりが続く、ひらがなばかりが続くっていうのは非常に読みにくいよね、
はい、
読みにくい。子供用の絵本とかたまにちょっと漢字が入ってないから、たまにうってなったりする場合があるんだけど、はい、 そういうふうに、ね、適度にこう濁点を入れたりとか漢字を入れたりして読みやすい工夫が必要です。うん、パッと見た時にその意味が一瞬で分かるようにね、分かりやすい広告を作る必要があるわけですよ。うん、まあフルカラーの広告を使う場合は文字の色を変更することができたりとかね、あの背景の色を変えることによって黒々しくなることを回避することはできるんだけどね。だけどせっかくのフルカラー広告なのに全ての文字を真っ黒にしてしまうとか、あの背景をピンクとかね、あの黄色とか使う人もいるんだけど、あれもあんまり良くないな。あの背景をピンクにして文字を黒にする、背景を黄色にして黒にするっていうのはあんまり良くないのよ。あれもあの黒々しいからすごい、うん、背景にピンクや黄色を使う場合っていうのはあのやっぱねちょっと色を変えて黒じゃない方がいいと思います。うん、あのね、なんでそんなことするか、素人は逆に白抜き文字をするわけよ。黒の背景を黒にして白抜き文字を使ったりするわけ。でもダイレクトマーケティング勉強した人ってそういうことしないのよ。黒い文字ばっかり使うようになってくるわけ。なんでかっていうと、白抜き文字っていうのは目立つけど読みにくいっていうことを知っているから。だから黒文字ばっかり使うんだけど、だけど余白とのバランスを完全に抜けているから、あの読みにくい、もう潰れた感じになってしまうわけね。うん、だって新聞なんかもそうだよね。チャオさん新聞読みますか？
読まないです。
読まないよね。読みたいと思う？
読んだことないです。
読んだことないの？そう。はい、読みなさいよ少しは。あの新聞もあれ読もうっていう思いがないと読めないのよね。うん、まあ、パッと見た時に気軽に読もうかなんて思わないよね新聞って。なかなかあれやっぱ文字ぎっしり入ってるからなんだよね。うん、であとね、あの、まあ、広告を作る際に関して言えば、見やすさ読みやすさを考えるとフォントは3つまでがいいと思います。多くて4つかなと思うな。うん、まあ、4つも5つもあるとちょっとガチャガチャした印象を受けてまた読みにくいことになっちゃうからね。うん、色もそうね。色も、うん、あの3色以内、もう多くても4色以内の方がいいと思う。うん、あんまり色が多い自己主張の強い色ばかりが何種類もあると、あのどこに目やっていいか分かんなくなるからね。もう全てが自己主張してる。なんでもうなんでうるさい広告だなっていう風になっちゃうからね。うん、まあ広告に例えばおしゃれなとか綺麗なとか可愛いっていう表現を使っているのに広告がダサくて読みにくかったらきっと反応は悪くなるかなと思うからね。うん、読みにくい広告か読みやすい広告の違いって一体何ですかって言われたら、僕は理由2つあると思います。うん、1つ目はまず自分本位で広告を作っているかどうかによる。自分本位で広告を作っていればやっぱり読みにくい、自分本位だから。お客さん目線に立って作るとそれは読みやすく見やすくなるんだけど、あの待てと、俺はお客さんのことを考えて作っているんだっていう反論があると思うのよ。うん、お客さんの目線に立てて作っていないから、あれも言いたいこれも言いたいもっと言いたいと自分の言いたいことばかりが並び立てられるわけね。結果お客さんはうわってなってくると思うね。多分伝えたいメッセージっていっぱいあると思うんだけど、それね多すぎる。うん、広告にはスペースの限界があるから、あの伝えたいことと伝えなくてもいいことっていうのをちゃんと切り分けなきゃダメ、言葉の切り捨て作業っていうのをやらなきゃダメですよっていうことね。うん、絶対に伝えたいメッセージっていうのがどれか一つに絞った方がいい。うん、じゃないとお客さんはこう何言ってんのか分かんねえやっていう風になっちゃうし、逆に一つに絞ったメッセージっていうのはお客さんの心にグサーってさせることができるからね。うん、そっちの方が絶対いいですよって話で、二つ目が、あの広告の反応が悪いね、あの理由の二つ目がタイトル、ヘッドコピーが悪いっていうのがある。うん、タイトルが悪い典型的な例が2つ、タイトルが小さいからっていうのとタイトルがつまらないからっていう、この2つがあのヘッドコピーが悪い原因なんだけど、あのタイトルが小さくてごちゃごちゃしていると結局ね、パッと広告を見た時にどこに目を向けていいのか分かんないわけよ。あれヘッドコピーってお客さんの目をここを見てくださいねってい う, こう釘付けさせるためにあるわけだから、一番大きくてでかい文字でいっぱい書くわけね。いっぱいというか大きくてでかい文字で書かなきゃいけないのに、小さくてごちゃごちゃしているとお客さんはどこ見ていいか分かんないから目が泳ぐんだよ。ググググググって本当に目が泳ぐよ。そういう広告見たら 一番初めにどこに目を向けていったらいいかわからないから、お客さんが悩むのよ。え、どれ見たらいいのって言って、で何を理解していいのかも分かんなくなるから、この分かりませんが続いた場合、どこ見ていいか分かりません、何を理解したらいいか分かりませんが続いた場合、お客さんはその広告を見なかったことにしますよと。うん、だってさ、お客さん覚えてますか、マーケティングの格言です。混乱した脳はノーという格言があるように、分からない分からないなんかが続いたら、お客さん絶対もう見ない、そんなのもうめんどくさいもんだって。うん、教科書でね、テスト勉強している受験生じゃないんだから、これ何とかして理解しようと思って一生懸命見てるわけじゃないからね、うん、なるべく無駄な情報は排除しようとするわけだから、脳がそういうふうにさせてるわけね、うん、無駄な情報は排除しようとしてるわけ。記憶容量っていうのは限界値があるからって言われてるからね、うん、でこのつまらないタイトルを作った場合どうなるかっていうと、これ以上読んでもメリットはないよねと、僕には私には関係ないよねと、うん、時間の無駄だって思われちゃうから、この判断を 0.3 秒から 0.7 秒で判断されちゃうわけね、うん、だから読みやすい広告を作るポイントっていうのは、タイトルを見やすく、続きが読みたくなるような魅力的な言葉にすることで、不要な言葉をどんどん削っていって、余白とのバランスを考えた見やすいレイアウトにすることっていうのが大事ですよと。しかもそれをお客さん 0.3 秒で判断すると、一瞬やで、ほんまにもう瞬きの一瞬みたいな感じだと思うわ。でそこまでやって初めてお客さんのことを考えて作っているっていうことになるわけだから、うん、画像も同様です。あれも載せたいこれも載せたいって言っていっぱい載せたりすると、焦点がぼやけて見にくい広告になりますよということだからね、ぜひぜひ見やすい広告、読みやすい広告っていうのを意識して作ると、さっき僕が言ってたことは分かってくれると思いますので、ぜひそういうのを、ね、意識して作ってみてください。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。